休日会議。
こんにちは、相馬ちゃんと野川です。休日会議ということで今回もよろしくお願いします。
よろしくお願いします。
暑いですね。
暑いですね。僕あれだよ、はい、あの6時より午後6時より前に外出ないっていう、
はい、マイルールが。
そうそうそうそう。だ程よい空気感の中で今日々、ね、
はい、6時過ぎたら涼しいです。
6時過ぎたらちょっと出かけたりする、
はい、でもあのこの音声収録してるのが金曜日なんですけど、うん、明日ね、その音声配信の前日ですけど ね、はい、勉強会じゃないですか。
明日はだから
一番暑い時に外ですよ。
暑いね。1時2時とかね。
はい、うん、
だってなんか熱中症で体調崩したみたいな投稿、
はい、あ結構ありますね。ね、はい、
で今のところ無縁で生きてるから
ある意味で
ちょっとね、
はい、
うん、
気をつけていただいて、
はい、行きたいなと。
あのちょっと 雑談になっちゃうんですけど、まだ、うん、あの、アマゾンのプライムデーあったじゃないですか、この前。
あ、わかんない。
あ、本当ですか。年に1回のプライムデー。
あ、安い。
会員限定。
あ、はいはい。
あれで、あの、日本で一番売れたの何か知ってます？
わかんない。
わかんないですか、うん、あの、まあ、アマゾンの、関連の器具は一番らしいんですけど、それを除いた一般的な商品の一番、日本で、
うん、
あの、サバスのプロテインだったらしいんですよ。
そうなの？
はい。
え、めっちゃ安かったのそれ。
なんか、安かったみたいですね。
え、プロテインそんなに売れるんだ。
プロテイン1位だったって聞いて、始まったなって思いました、
ね。あ、じゃあやっぱ、ちょっとした、ブームにはなってるのかな、
はい、
なんかもしかして、その、筋トレというかさ。
なんかでも、まあ僕は今、偏見があるんで、あまり確かな、客観的な意見は言えないんですけど、ただ、あの、最近、芸能人の方とかでも、ジム行ってるよっていう人は多いなっていうような気もしますし、
うん、
あの暑くなってきてから、最近新しくジムに入会する人すげえ増えてる気がしますね。
あ、そうなんだ。
はい。
あ、まあ、夏に向けてみたいな。
はい。まあ僕から言うとちょっと遅いぞって感じ。と思うん
です
けど。
そう。はい。ね。確かに僕も歩くと疲れちゃうから。
はい。一大事ですね。
そうなんですよ。その体力はちょっと欲しい。
はい。もう、あ、これは正しいかどうかわかんないんですけど、
うん、
僕が勝手に思ってることなんですけど、僕とかあんま体重なかったタイプの人間じゃないですか。
うん、
で、ないものから増やすのってやっぱり大変なんですよ。大変なんですね。
ああ、あるものから減らす方が。
で、逆に体重ある人って、自重が重いんで、筋肉量は、細い人よりもあるはずなんですよ。脂肪も多いかもしれないです
けど。ああ、潜在的に。
潜在的に、もう持ってるものが多いんですよ。だからあとはもう絞るだけだから。
はいはいはい。
めっちゃ有利だなって思って、
ね。そうなの？
はい。なので、菅さんもね、前、ダイエットされた時も一気に行きましたけど。
うんうん、
なので、やっぱり、ね、元からある方が成果出すの早いよなっていうのは思いますね。
あの、ゲーム性を乱せれば頑張れる。うん。
はい。
なんだっけ、
はい、
さ、あったじゃん、ポケモン GO があった、その最初の時って、
はい、
この東久留米中夜中徘徊してる人たちがいたわけですよ。
はいはいはい、
で、その時に僕もじゃあちょっと徘徊しようって言って、
はい、
12キロ歩いてた。
すごいっすね。
すごいよね。
12キロはなかなかですね。
うん、明るくなってたもん、外がもう。そういうのはできるんだよね、なんかね。はいはいはい、ゲーム性があれば。
なるほど。
うん、だケンタの場合、日々の体重の増減が、ちょっとした、あれなんでしょ
う。はい、もう、あ、でも、途中から、なんでやってんのかよくわかんなくなってきますね。そんなもんだと思いますけど。
ね、ただね、続けていく、かなきゃいけないじゃん。
はいはい、
2ヶ月なら2ヶ月バシュッとやるならまだいけるかもしれないんだけど、
はい、
続けるっていうのがね、なかなか、なんか
こう、勝手に、なんかゲーム性というか、中毒性を見出さないと、
ね。そうですよね。
あ、でも、難しいですね。
難しいですよ。
ほんとね、気が乗らないことやるのって結構むずいじゃないですか。
うん、だから新しく、その、セミナーとかで人と会った時に、
はい、
菅さんは、今後何を目指してるんですかとか、
はいはいはいはい、
何がこう、モチベーションになってるんですかとか、
はい、
すごい質問困るん。ね、あれ。
で、
結構お隣の方とかは、ちょっと目指してるものを、
はい、
なんか、かっこいい答え返ってくるわけですよ。
で
用意してるのかもしれないけど、はい、意外とね、ないんだよね、そういうのがね。うん。
でも、日常になってるってことなんで
し
ょうね。
そうですね。だから何のためにビジネスをしているかとか言われても、うん、まあ、ちょっとっていうところもあるし、ただなんかあの、はい、自分きっかけでさ、
はい、
人生、相手の人生が変わるってちょっとすごいことじゃないですか。す
ですね、
もしそれを繰り返していって、
はい、
なんか、ある程度、あ、もう、体力ないな、もう仕事無理だなと思った時の、
はい、
その、振り返った景色、あの、マーチャントクラブのメルマガにも書いたんだけど、
はい、
その振り返った時の景色はどうなってるかっていうのが、絶望かもしれないし、何もないかもしれないし、なんか、笑いで満ち溢れてるかもしれないし、それはわからないんだけど、はい、うん、強いて言うとそういうところになってくるのかなぐらい、なんか、こうして、こうなりたいみたいなのはね、
はい、
ずっとないね。
なかなかないですよね。
だその時出会った人、それきっかけで何かを提供できればみたいな。
はい。
だから最初は、ノウハウを第一線で教えるんだ、みたいな、はい、ところから今度は場の価値を作って、なんか提供できるきっかけ、ジャンプ台になるみたいな。
はい。
のとかが、ね。楽しくてモチベーションにはなってたけど、ね、こういう企業にしたいって、何か出てくるかもしれないんだけどね。
あ、今後。はい。うん、そうですね。
そう。最近そんなん考えてました。
確かに。
はい。
いや、でも、結構二極化するなっていう気がしてるんですけど、
うん、
その、最初にそっちから入るというか、その、うん、最初にこういう企業が作りたいって言ってエネルギーになって頑張れる人もいると思うんですよ。うんうん、ちょっとわかんないんですけど。で、一方でね、菅さん自身はそうね、こうなりたいみたいなのは、うん、まあもちろんその自分都合のものはいろいろあったと思うんですけど、うん、
中長期的になんか作ってみたい企画なりね、サービスなりとかはあるけどね。最終的にとか言われてもすごく難しいっていう。
なんで答えるんですか、その時。
いやー、特に何にも考えてないっすねって言っちゃうから、あ、この人なんか志低いんだなって思われちゃいました。
あー、思われちゃった。
そういうわけでもないんだけど、でも低いのかな、わかんないよね。
そうなんでしょうね。別に高きゃいいってもんでもないんじゃないですかね。
そう、なんかね、そういう質問を何度か連続でもらったから、
あ、
ちょっとね、なんか答え用意しとこうかな、みたいな。思ったりね。
はい、
あとね、
はい、
最近その、メールの添削をすることが増えてきたんですよ。まあ、企業さんの誰々社長にこういうメッセージを送る、はい、このメッセージでいいかどうかとか、はい、あとはその、なんかセミナーの募集とか、
はい、
商品の販売の時に、
はい、
ぜひ紹介してもらいたいみたいなお願いをする時にどんなメッセージを送るかとか、
うん、
これが、思いのほかみんないけてない
ん
ですよ。想像以上で、で、なんかメールコミュニケーションで、めちゃくちゃもしかしたら差がつくのかなと。
それは僕もちょっと感じるところがありますね。
うん、なんか、じゃあ、この人がすごく落ち込んで病んでたとか、
はい、
じゃあ誰かが、傷ついて、なんか、まあ、悩んでたみたいになった時に、
はい、
どういうメッセージを送るかとか、
うんうん
うん、まあ、お願いするときであれば、
はい、
例えばなんかこう、紹介していただきたいみたいな、
はい、
なぜかちょっと上からになっちゃってる場合とか、あとは、ね、なんだろう、やっぱそこには、なんで紹介してもらいたいのかっていう、その、大義なり何なりで、やっぱ共感してもらった方がもちろんいいわけだし、うん、で、相手のメリットも、しっかり提示した方がいいし、
はい、そうですね、
金銭的なメリットが難しいんであれば、その後自分にできることはお手伝いしたいとか、
うんうん、
なんかそういう相互の関係に持っていかないとい けないところをなんか抜けていたりとかね。うん、
うん、対面で話してると普通にちゃんとできてることなのに、
そうそう、
文章になった途端にってやつですよね。
うん、で、そのメールっていうのは表立っては見えない部分だから、はい、
そうですね、
もしかしたら非常に差がつくところかなと思って。うん。
いや、あると思いますね。
ね。これ一つ講義テーマにありかもしれない。
は
い、
もうメールだけじゃなくて多分、ブログの記事の書き方とかにも多分通じるところはあるんじゃないかなと思うんですよね。
だから論理的な人は、はい、その時にメールコミュニケーション冷たく感じられるみたいなこともあるってね、はい、損しちゃうと。でも論理的思考はそれはそれでいいと思うけれども、ね、でもコミュニケーションっていうのはどっちかというとその感情温度がなんかね、
はい、
大事な部分もあるんで、なんかそういうところを僕こうしてきたよみたいなことが、
はい、
もしかしたら
喋りにくいな、でもそれ
こういうの送るよって嫌だねそれね
例題みたいな、
例題みたいな、
うん、
ただね狙ってやってたわけじゃない
んだよね。そうですね、多分その菅さんがそのリアルでその、そういう状況になった時にどう声かけるかっていうものを文章にするのがもう慣れてるんだと思うんですよ。うん、で、他の方ってなかなかそのメールでコミュニケーション取る機会ってあんまないじゃないですか。
そうするとやっぱ社会人のメールマナーみたいなものを学んじゃったりして、いやまあ大事なのかもしれないけど、
ちょっと偉くなっちゃうんですよね。
僕はよくあるじゃん、なんか。了解しましたとか承知しましたとか、はい、どっちでもいいんで、
はい、よく分かってます、
ね、そういうとこじゃなくだよねっていう、
ね、
うん、この辺どうなんだろうな。
いやでも必要です、間違いなく必要だと思います、
ね、必要だよね、
はい、うん、ただ進んでやりたくはないですね
、うん、妙にこう圧がかかったメッセージになっちゃってる時もあるとかね、はい、
そうですね、
うん、で、その、あ、誰々さんからメッセージが来た、ポンってなった時に、はい、開きたくないって思われたら、もうダメじゃんねっていう。
ね、
また、重いのかな、ネガティブなのかなとかね、そういうのがよぎる人間にはならないようにというのは、何回かね、
そうですね、
休日会議でもお伝えしましたけれども、はい、本当に大切なことだ、うん、あ。この人からメッセージ来たら、何かいいことがあるのかな。
楽しいお誘いかな、みたいな。
うん、の方がいいよ。
そうですね。
うん、だ暗い相談でも明るく行きたい、なるべく。
うん、うん、そうですね。
なるべく、うん。なんか、てんてんてんてんで終わっちゃってたりとか。
はい。
うん、あ、なんか途中まで行ってポイって投げるっていうのはね。
はい。
辛いんだよね。うん。そう。なんかメールも日々こうもらってるから。は
い、うん。
うん、あ、自分が該当するっていう人いるかもしれないけど。
そうですね。
はい。ただ、こうなした方がいいよっていうのは伝えてあるんで。
うんうんうん。
いいかなと。
はい。まあ、今後ね、そういう工事もあるかも。
うん。
ですね。
そう
です
ね。
やり方が難しいですよね。
企業さんに対して誤字脱字はやっぱりない方が。
そうですね。
いいじゃないですか。はい、だけど、その誤字脱字でも、すごく人を集める文章っていうのもあるわけで。その辺とかね。
はい。
うん。なんだろうな、だこう感覚で身につけてきたことだから体系化するとどうなるかわかんないけど、
はい、
うん、まあ、ちょっとこれありかもしれない。
そうですね。
はい、
必要ないって思ってる人がいるかもしれないですけど、多分その人は足りてないですね。
足りてないと思う。うん、
はい、結構必要だと思いますね。
そう、また指摘されづらいところだからね。
そうですね。
みんな言わないから気づかないっていうところ。はい、
本当ですね。普通にメールでコミュニケーションしてて。ね、こうした方がいいですよって
言わないもんね。そりゃまず言わないんで、よっぽど愛が深い人じゃないと。
はい、ね、教える関係とかじゃないと、ね、なかなか。
ですね。
はい、ぜひ開催。で、もう開催、もう喋っていただくのも菅さんしかいないかなって思いました。
ぜひぜひ、なんかね、
はい、楽しみにしてます。
はい。
で、LINE アットから。
はい。
ご質問。
あ、そうなんですよ。
はい。いただきました。
はい。
他にもご感想はちらほらいただいて、
そうですね。
お聞きしてるんですが、ご質問、今回はピックアップさせていただきます。S さんですね。
はい。
はい。休日会議があまりに好きすぎて、時々、菅さんの Facebook にもズーズーしくコメント書いてしまって、すいません。
いや、ありがたいです、本当にね。
はい。最近ちょっと悩んでいることがあったので、テーマというか質問を応募してみようと思います。アウトソーシング、各外注で、他社に仕事を発注するときに妥協点はあらかじめ決めておいた方がいいのかについて聞いてみたいです。私は根っからの完璧主義なので、仕事をとにかく完璧に 100% こなしたいタイプなんです。でも、外注で外部に依頼すると絶対に自分のイメージ通りのものは上がってこないので、結局上がってきたものを自分で手直しすることになります。それであれば最初から全部自分でやってしまった方が早いということで、結局仕事を外に振ることができず、 今は全部自分でやっている状態です。人に、すんなり任せることができる人は最初からここまでできていれば OK という妥協点を決めているのか、また上がってきたものは納得いかなかった場合、それらをどう処理しているのかお聞きできれば嬉しいです。最近休日会議も、質問と感想で盛り上がってきているので、私も参加してみたいと思いました。よろしくお願いします。
ありがとうございます。
ありがとうございます。
なるほど。
どういう作業を外注さんに依頼してるんでしょうかね。
うん、
それはちょっとわからないですが。
ただ、僕も、2008年、9年近くまでは、やっぱ外注ってしてこなかったし、なんか自分で打ち出す商品なり、まあ、セールスレターも全部そうだけど、自分の作品としてのなんか、思い入れがむちゃくちゃ強くなって、で、こう、思い入れが強いほど、外した時にショックでかいから、あんまり思い入れはっていう人もいるんですよね、先輩経営者で。
そうですね、
だけど、超思い入れ強いんで、やっぱり全部自分でやりたい。っていうのが強かったんだけれども、まずそれをやめた理由は、それはイコール自分でしかできないビジネスをずっとやり続けることになるというか、プレイヤーとしては OK だけれども、経営者視点で見たときに、まだそれはゼロ点の会社になってしまうというか、なんか、なので、妥協点と、まあ同じ意味だけれども、合格点、合格ラインみたいのは設けるようにして、僕はやっぱ、0.7 掛けぐらいの、理想の 0.7 掛けというか、で、合格。で、それがお客さんにとって、でも OK なラインであることというか、なんかその辺は結構考えたり、で最初のうちはその誰がやっても同じ結果になるものから任せるっていうのはやってて、でも任せるとなんか気になっちゃってっていうのがあったんだけど、それは慣れていったかな。あとはタッチしない分野っていうのを作るとか、
ああもう動画制作とか、
どうぞ、動画はそうだね。で、あとは自分の色じゃないものを求めるときは外注というか、他の人にやってもらうというか、例えば、マーチャントクラブの月次報告とかは、僕じゃない健太の色が出るからあれで、健太がやった方がいいとか思ったり。で、あと何か任せるときは、やっぱね、今僕デザインは任せるときはある。
でも僕の中ではそんな任せてないですけどね
基本全部自分でやるんだけど、
はい、
まあ、例えばキャンペーンサイトみたいなものとかはまあ任せ、
外枠は
外枠作りは任せて、あとの中身 の, あの画像のデザインとかは全部自分でやるけど、その時も365日やり取りができて、すぐに会える人に頼む。
そうですよね。もし、今、金子さんにお願いして作ってもらうことが多いですけど、金子さんじゃなかったら話は変わってくるでしょうね。
そうですね。だから、金子さんには公開5分前まで、ずっとメッセージを送り続けてきてる、こことこことこことこことっていうのを、一気に遠慮なく30箇所、40箇所提示できる関係というか、金子さんはどう思ってるかわからないけれども、そうじゃないと、なかなかやっぱこだわりが、っていうのはあるけどね。ただ自分がやらなければ回らないと100っていうのも、将来的にはっていうところで、自分主軸ではなくても、お客さんから評価されて回るレベルっていうのがあるわけで、だから振った時に 0.7 で上がってきても、お客さんああこんな OK ラインだろうというところではこうするというか、そこはスピードを取っていくような、
例えばノックさんとかはどういうふうにお願いしてたりするんですかね。
ノック、
はい、
ああ、あの映像の、僕に
いやいやいや
じゃなくて、その
菅さん、取締役一員なので、一員なので、ノックのこと聞いても大丈夫
ですか。大丈夫大丈夫、
今ポカーンってなりましたまあ、制作の方じゃないのはね、ちょっと存じ上げてるんですけど。ノックさんもね、この案件だったら、 外注さんにお願いしようかなっていうものもあるかと思います
。ああ、でもその、外注さんにどこまで振るかは、すごく、微妙なラインで、最近だったらその、まあ外注ではないけど、宮越くんとか、どんどんその、映像のスキルがね、現場経験とともにどんどん上がっていくんで、あ、じゃあもう彼の場合だったら、ディレクションだけ吉郎くんが入って、あとは全部任せるみたいな。でも最近そのディレクションもやりつつだけど、そこはもう、
成長してるんです
ね。めちゃくちゃ細かく指摘とかはありながらも、みたいな。なので育ってる感覚は強いんですよね。
その話はいろんな方から聞きますよね。それは最初からできるわけがないと。
そうだね。だどの外注さんとも、長期的に付き合っていくっていう感覚で一生懸命教えていく。なので、この業務をこう振って、じゃああとお任せでっていうよりは、いろいろこうコミュニケーションがあるわけなので、それがしやすい人がいい、
ね。あ、それ大事でしょうね。
ランサーズとかクラウドワークスとかでも募集をかけて、レスポンスが早い人とか、ちょっとそのメッセージのタイプが柔らかくて合うなとか、そういう人とやっていくみたいなことが、スキルなんて身に、ね、このやり取りのスキルが身についていくんで、ただその技術的にデザインがね、追いついてない、足りてないとか、そういうのは問題だけれども、そういう感覚ですかね。
きっとその、やってる作業をどんどん細かくしてって、それこそさっき言っていただいたように、まずは誰がやっても同じようになるものからやってって、そのやりとりの中でちょっとずつ幅を増やしてってみたいなところなんでしょうね。
自分でできるスキルは、今この S さん、どんどん上がっていってる中で、今度任せるスキルっていうのがまた別にあるとしたら、それを経験値上げていかなきゃいけないというところだと思うね。
自分でやった方が早いっていう感覚はすごいわかりますけどね。
任せたくないっていうのもあるしね。こだわりの部分でね、そこを任せちゃうとなんかやる気なくなっちゃうみたいなあるんでね。
心地いい距離感というか、ね、その立ち位置みたいなのはきっと
そうですね、
ものによって違うと思うんですけど、そう探して
あらかじめ任せる前提のね、サービスエリザヤみたいなモデルもあるわけでね。
そうですね、
その辺はもう完全に割り切って、ところだけどね。
ですね。
なので、S さんはできる限り今のうちから、振っていくことをもっと経験していった方が、その振っていく中の業務マニュアルを作る方もいるしね。でよりクオリティが上がるために、それこそ、教材じゃないけど、そういうのをね、10ページ、20ページ、ワードで作って PDF で渡すとか、で、外注さんとの付き合いが、いろいろあればあるほど、あ、こういうとここう伝えておく方がいいのかなっていうところも見えてくるんで、これコツコツやってった方が自分の型になっていくし、
そうですね。
いつかそういうブームが来た時には、教える側に回ったらいいんじゃないですかね。
ありますね。
こうやって外注さんとやっていくといいですよ、みたいな。
ちょっと話それるんですけど、これ中山さんから聞いたんですけど、昔、クラブのサイトで、企画で、セドリブがあったじゃないですか。で、記事いくつか書いてたんですけど、あの記事が、わかりやすいと。いうことで、中山さんが所属している別のセドリのコミュニティで、この記事みたいに記事書いてって外注に指示出してるっていう。
そういうことだ、
マニュアル化されてるみたいな。
はいはいはい、はい。
マニュアルの一部に。
参考例としてね。
参考例になってる。
そういうのもいいね。
そうですね。
確かに。
まあ、すみません、雑談でした。
いえ。
まあその、S さんが、どういったことをされてるのかちょっと僕はわからないんですけど。
はい。
はい。なんか参考になる部分があればいいなと思います。
機能する外注チームが作れたら、S さんと同じビジネスをしてる人は欲しますよね。
絶対欲しいですよね。
もうサービス化できちゃう。
はい、本当ですね。
うん、
ぜひ、また続報をお待ちしております。
はい。
投稿ありがとうございました。
ありがとうございました。
はい、で、101回前を振り返ろうかなと思うんですけども、第68回の休日会議 なんですけど、あの、菅さんがですね、本は買って満足するタイプ。
また、志の低さがね、
はい、はい。ね、おっしゃられてましたけど。で、その、成功哲学を聞くと落ち込むと。ハマってないから。
ハマってない。
でも、あんま関係ないんだなっていうところでね。はい。
あの、たまに休日会議、その、
はい、
うちで取るじゃないですか、
はい。
で、うちに積み上がってる大量の本あるでしょう。
はい。
読んでないん、ね。
あの、本って普通、本棚みたいにバッて並べるじゃないですか。そうそう、あの、縦に並んでるんで。
本を、積んどくの形がね。
はい。積んどくの形が取れない形になってるんで。
そうそう。
これ読まないだろうって。
だって真ん中の取ったら崩れちゃうからね、もうね、あれ。
そうですね。一方通行のジェンガみたいになってます
よね。多分ね、いいこともいっぱい書いてあると思うんだけれども。
そうですね。
まあ、背表紙を眺めるにとどめてる。
はい。そんな菅さんは2冊の本の著者でもありますから。
で、自分の本も書き上げるってゲラが上がってきて、
はい、
何度もそこで読んで修正するから、
はい、
出来上がってからはやっぱ読まない。
そうなんです。これはあの昔笑いながらおっしゃってたことですけど、自分の本読んでってここちょっと眠くなるって。
ね、寝る前にちょっとね、自分の本読んでぐっすりしたりみたいな。すごくダメなケースですね、これはね。はい。
まあ、その、自分ルールで、結果出していけばそれが正解になるよっていう話をね、されていて、それこそあれですよね、6時より前は外出ないとか。
そうです、そうです。
それも、菅さんルールですから。
ルールの中で、結果何でもいいんで出してしまえば、
はい、
ね、
そうですね。
事実として発信して、
はい、
絶対に同じルールの中で行きたい人がいるから、
そうですね。
ね、やってみてほしいですね、
はい、
この辺は。うん、成功哲学に当てはまらないのは本当に凹む必要もないんで、
はい、そうですね、
逆に合わせていったところでね。
そうですね。
うん、
あの、善に合うとは限らないですからね。
うん、
で、あとそのアンチの裏にはこう支持してくれる人もいるんだよということは知っておかなきゃいけない
そうですね。うん。真逆の意見を持つ人は必ず一定数いると、はい、
そうですね、
ところです。
6時前には外出ないとは何事だと、
うん、
言ってくる人はいるかもしれないですけど、
ね。だから、なんだろう、自分の、例えば尊敬してる経営者とかが、
はい、
もう海外に行かない意味がわからないとか、海外が最高だとか、
はいはい、
進出すべきビジネスチャンスも多く転がってるとか、言ってる中でも、
はい、
もし、本当にそれにピンとこなくて、
はい、
日本がいいと思ってるんだったら、
はい、
日本最高だと。
そうですね。
言って、た方が、
うん、
どっちかというとそう思う人は集まるし、
そうですね、
うん、遠慮して何も喋らないと埋もれるだろうし、
うん、
やっぱり海外がいいかなと思いますって言っても、それはなんか一意見のなんか埋もれてく記事になるし、
はい、
うん、思ったことを
言うと、うん、そうですね、
うん、
で、あとはあれですね、あの、教える側に都合があることは知っておかなきゃいけないよねっていう話も少ししてましたね。
どんなどんなだ
と、あの、なんかその例えば、まあ、さっきもちらっとおっしゃってましたけど、まだ体系化してないことっていっぱいあるじゃないですか、
うん、
感覚でやってること、
うん、
でも人に伝えるときって感覚じゃ伝えられないので体系化するじゃないですか、
うん、
でそれってある意味で、あの、教える側の都合じゃないですか、
うんうん、
でその最初からね、体系立てて、この通りやってってってやってる人もいるかもしれないですけど、割と感覚でやってて、こうやってった方がうまくいくっていうものが体系化されてることに多いので。
うん、でも、あの、そうなんで、あの、例えばさ、
はい、
1をやって、2やって、3やってて、順番通りやっていけば、そのゴールの10にたどり着くみたいな、
はいはい、
そういうのを求めてる方って結構多いと思うん
だ
けれども、僕が全くそこモチベーション上がらなくて、自分がやる側だったら、
はい、
例えば、この技術をじゃあ僕は身につけたことによって何が起こるかわからないところに面白さがあるというか、
うん、
今僕がこう打ち出したもの、何かの手札を打ち出したと、
はい、
それがいつ、なんて言うんだろうな、実るかはわからないけれども、
うんうん、
そのうちこう実ってくる時期があったりとか、
はい、
なのでいろんなことにこう手をとりあえず広げたりもして、
はい、
その派生がどうなるかわからないところにテンションが上がるみたいな、
うん、
でもそうなっていかないと、1から10まで、まあいいのか。 難しいとこ。なんかね、あの、
難しいところですよね。
あのね、はい、いや、それでまず型に、型で結果出すっていうのはもちろん大事なんだけれども、はい、結構、答え待ちの人が多いなと。
あ、そうなっちゃいますね。
いう、その、もっと決断していいと思うし、
はい、
右行っても左行ってもいいと思うっていう、その、なんていうのかな、誰かに指示されたり答えを言ってもらわないとできないっていう状況は、あんまよろしくないし、あの、面白いことが起きないっていうか、なんか想像の範囲内でのことしか起きないっていうつまらなさがあるなというのは感じる
ですね。もっとどんどんやっていいのにっていうのはありますよね。
そうそうそうそう。何が起こるかわからない方が楽しいと言ってられない人もいるのかもしれないけれども、
まあその初めてやることが怖いっていうのはもちろん当たり前の感情としてあると思うんですよね。でもなんかやっていく中で思いついたことはやっていいじゃんって思うんですけどね。
でも型通りにね、とりあえずガッと集中してやった後は、
はい、
あのどんどん自分で選んで、自分で決断していくみたいな。マーチャントクラブみたいな、その、
はい、
セカンドコミュニティみたいなところでは、
はい、
あの、使えそうな情報はどんどん抜いていくとか、
はい、
必要なつながりは求めてそこでつながっていくとかね、
はい、
なんかそんな感覚で自分軸っていうんだろうかね、はい、持っていった方がいいなと、
うん。ですね。
はい。
そのあたりも、どうやったらうまく伝えられるかっていうのは僕はすごく難しいなって、最近よく思うんですけども、その辺ももうちょっと経験積んで、またさらに100回前を振り返った時に何かいいことを言えたらいいなと思います
ですね、
はい、はい、ということですね、今回以上にしたいと思います。ありがとうございました。
ありがとうございました。
休日会議に関するご意見ご感想はサイト上より受けたまわっております。休日会議と検索していただき、ご感想ご質問フォームよりご連絡ください。